絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何のお話から始めましょうか。
はい、先日ね、11月1日は本の日、
はい、
話しました、
はい、
で11月30日は絵本の日なんですね。
はあ、はあ、はい、絵本の日、はい、
で12月7日は何の日ですかという聞かれた時に、世界紙芝居の日なんですね。こんな紙芝居の日まであるんですね。
そんなのあるんですね。
あんまり皆さんご存じないかも分かりませんが、紙芝居をたくさん出している同心社の社内の中にね、
はい、
紙芝居文化の会というのが作られてるんですよ。
はあはあ、
この文化の会が作られたのが、12月7日で、
はい、
それを記念日に登録しはったんですね。まあ、登録されたのは2018年だから2年ぐらい前なんだけどもね。紙芝居というと、私なんか小さい時はね、学校から帰ったら3時ごろ近くの神社からちょんちょんちょんとね、標識の音が聞こえてきて、紙芝居のおっちゃんが来た言うて、よく聞きに行ったもんです。見に行ったもんです。でただ見して怒られてね。昔はね、テレビでもらわない、ゲームもなかった時代やから、
はい、
紙芝居は唯一子どもたちの楽しみだったんです。
そうですね、はい。
で私が活動してる本屋さんで活動してる読み聞かせも、まあ、紙芝居をしたら子どもたちが集中してくれるだろうと思いまして、当初からスタート時点から紙芝居を導入してたんですね。紙芝居も絵本も聞くメディアは一緒なんでね、ただ紙芝居の場合は紙芝居の舞台と言って、
はい、
標識と、扉が開く、
舞台をありますね。
そうそうそうそう、
木の枠というんですか、はい、
あれを使いますから、小さい子供でも何が始まるんやろうということで、非常にこう注目して集中してくれる効果があるんですね。
はい、
で私たちが読み始めした時は、まだまだ絵本もど素人でなかなか上手に読めなくて、子供も集中してくれなかったんやけど、紙芝居だけはね、割合舞台もありますし標識もあるので、子供たちは集中して聞いてくれるんで、それに味を占めて、まず紙芝居からね、始まり始まりよって紙芝居をいろいろやって、その後絵本を読んでたんですね。まあ、そういうこともあって、私は紙芝居を非常に当初からメディアとして非常に重要視して、今でもお話し会では紙芝居を使ってるんですね。
はい、
でこの紙芝居の文化の会ができたのも、日本ではなかなか紙芝居っていうのは日本独自の文化でありながら、なかなかその受け入れられなかったんですね。認定されなかったんですよ。
そうなんですか。はい、
というのは、戦時中紙芝居がね、戦争向けての道具に使われたんですね。
そうなんですか。
英米に負けるな、勝てということで、例えば昔話の桃太郎なんかを使いながらね、
はい、
あれ日の丸掲げますので、鬼ヶ島をアメリカとか、ね、ヨーロッパに見立てて、そういうことやったもんだから、非常にその紙芝居を毛嫌いする人もたくさん、ね、やりました。まあ、今はもう世代が変わって、
はい、
まあ、そういうことを思う人はいないとは思うんだけども、まあ、これではいかんと、せっかく日本の素晴らしいメディアでありながら、もっと紙芝居をね、皆さんに知っていただこうということで、始まった会が紙芝居文化の会なんですよ。
はい、
で海外でも紙芝居を進出というか、やってあるんですね。フランスなんかは紙芝居は素晴らしいメディアだということで、文化的な評価が非常に高いんです。
ああ、そうですか。
はい、で東南アジアなんかは逆に貧しい国ですので、紙芝居だったら一つあれば多くの人たちがそれを楽しめることができる。
そうですね。
いろいろこう衛生上の問題とか教育的なことにも紙芝居使われてるんですよ。
あ、そうか。
だからむしろ日本より海外でね、紙芝居が非常にこう評価される時代になってきてるんですよ。まあ、そういうこともあって、もう世界紙芝居の日というのが制定されてて、この12月7日は、まあ、図書館なんかでも紙芝居の、ことをたくさんやりはります。私もこの間はね、立誠図書館の中庭で紙芝居のおっちゃんやってきました。
はい、そうなんですね。紙芝居っていうのはもうあれですか、世界共通語。
そうです、ローマ字でね、紙芝居ってなってます。日本の交番と一緒でね、紙芝居も世界的にもうそういう用語になってるんですね。
なるほど。
だから日本から発信する、文化ということで、紙芝居が非常に最近は注目されてるんです。
わかりました。さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。聞き逃した方がいらっしゃったらぜひ教えて差し上げてください。さあそれでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。12月24日まで開催の大垣書店ブックサンタのお知らせです。ブックサンタとは、貧困や災害などでクリスマスイブに困難な中にあり、クリスマスの思い出不足となってしまっている子どもたちへ、サンタクロースが直接絵本を届けるプロジェクトとして2017年にスタートしました。2019年は34都道府県282店舗の書店が参加、クラウドファンディング支援も含め6136冊の絵本が寄付され、3003冊を子どもたちへお届けしました。このほか被災地サンタプロジェクトとして、台風および豪雨水害に見舞われた保育園幼稚園への寄贈もされました。このブックサンタ2020、京都では大垣書店京都本店で実施されています。このお店で寄付したい絵本、児童書をお買い上げください。そしてレジでブックサンタに参加することをお申し付けください。お会計が済みました後、寄付への参加証としてステッカーおよびサンクスレターをお渡しいたします。そしてこの寄付いただきます書籍、店舗でお預かりの上、NPO 法人チャリティーサンタ事務局へ発送いたします。そしてその本を集めて、全国の子どもたちへとお届けするということになっております。12月24日まで開催、大垣書店ブックサンタのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。諸岡さん、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、フランスの翻訳の絵本でね、ママは海賊という絵本を紹介したいと思います。
はい、
カリーヌ・シュルグ・ブン・レミ・サイヤールへ、山本智子役、公文社発行です。
はい、さ、どんなお話なんでしょうかね。はい、
冒険の絵本です。
ほうほう、
ちょっと読んでみますね。
はい、お願いいたします。
ママは海賊、僕のママは海賊なんだ。船の名前はカニなんてへっちゃらこ。もう何ヶ月も前からママは宝の島を目指して 海賊仲間とその船で旅をしているということで始まるんですね。さてどんな冒険物語が始まるか。
ママがね、
ねえ、
はい、
ママが海賊なんで。
海賊？どんなお話なんですか ね、はい、楽しみですけれども、はい、はい、じゃあその前に、
はい、
今日のおすすめの曲です、
はい、ワルキューレの機構ワーグナーを紹介します。
絵本大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。ワーグナーのワルキューレの機構、勇ましい感じでした、
ね、この絵本ぴったりですよ
そう、ね、ママ勇ましそうですね。
仲間の海賊と一緒に宝島へ向かって、ね
ね、
バンダナをかぶってね、でママが帰ってきた時に見たら胸になんか戦った後の傷跡が、ね、あったりして、ね、
はい、
この子供は息子をもそ心配するんですよ、
ね、
で帰ってきた時はママは非常に疲れたような顔をしてるから、どんな戦いしてるんだろうって言って ね、
はい、
大きななんかカニと戦ってるらしいっていうの
は、はい、
で仲間も一緒に戦ってるっていうことをママは話してくれるんだよね、戦いの様子をママが非常に詳しくお話をしてくれるんです、
はい、
そのストーリーがこの冒険の物語になってるんですね、で多くの ママも一緒に戦ってるんだというから、小さい子供はこのママの様子がなかなか理解できんかも分からんけども、普通に読んでいただければ冒険物語、そして子供は楽しむことができます、
はい、
まあ、そういう絵になってます、
素敵な絵ですよね。とっても、やっぱり外国っぽいって変な言い方ですけれども、ちょっとこうおしゃれな感じの色合いも綺麗ですし、
フランスの絵本らしくね、
はい、感じがいたします。非常に綺麗
な絵でね、
はい、
これなら十分子供も、はい、楽しめるかなと思って、
船がねちゃんと描かれてますから。
でママはなぜこういう戦いのために船に乗って出かけるんかというのは、最後のね著者の後書きを読むと分かるんです。
はい、
実はママは乳がんでね、戦ってるというお話なんですね。
はい、
でこの著者の方は小さい幼い子供にもその病気と戦うママのことをどのように話しすれば分かってもらえるかなということで考えつかれたんが、ママは海賊ということで、大きなカニと戦うっていうことで、カニというのは実は英訳でガンのことなんですね。
カンサーって言いますよね。
カンサー、そう、医学用語でガンのことをカンサーって言うんだよね。まあ、それに引っ掛けてあるんですね。
そうなんだ。
だから、まあ、小さいお子さんにはいちいちそれを説明することはないんだけども、うん、もし読んであげて子どもさんがどういうことなのって回答を求めてきはったら説明してあげたらいいし、大きいお子さんやったら大体わかんの違うかなと思う、ね、うん、絵の中にね、聴診器をぶら下げた白い海賊姿もあるんで、
なるほど、白衣を着たお医者様が乗ってらっしゃるですね、うん、で、はい、
大きなカニがいっぱいいてね、なんでカニと戦ってるんかなということで、多分子供は疑問に感じると思うんで、その時、説明してあげれば非常にいいので ね、
はい、
やっぱり世の中いる若いお母さん方でも乳がんはね治療してあることがいっぱい あるので、なかなか病気と戦うというのはどういうことなんか、子供にね理解してもらうのは難しいと思うんだけども、はい、こういう絵本を読んでもらうことによって少しは分かってもらえるの違うかな。
そうですね、ちょっと悲しくちょっと辛いことではあるけれども、それをねそう感じさせないように、う、はい、
非常にこれはねフランスの翻訳の絵本だけど、テレビでもね取り上げられて、
はいはいはい、
世界一受けたい事業の中でね
紹介されたんです ね
紹介されて非常にここ話題になった絵本でもあるんです。だからぜひそういうことを少しでも子供に知ってもらったら嬉しいなと思われる、ね、お母さん方はぜひ読んであげればいいかなと思うし、
う、
ママが少し病気の方 のご家庭があれば、こういうのを読んであげると小さいお子さんも、あ、ママは病気と戦ってるんだということでね、
そうですね、
分かってもらえるかも分かりませんので
、
はい、素晴らしい。これはいちいち難しいことを、説明してるんだけども、物語としてうまく説明されてるんで、
はい、
幼い子供にもスーッと理解してもらうの違うかなと思って。
そうですね、なんかそれでママのこう強さ、
そう、
ね、そして希望、
ママが頑張ってるんだっていう、はい、僕も応援しなくちゃ、私も応援しようという気持ちに多分なってくれるだろうと思うん
ですね。そうですね、
だから必ずしも絵本は可愛い可愛い絵本ばっかりじゃなくって、まあ、こういう生きるための、ね、力を のためになるような絵本もありますので、ぜひ、ご家庭で、ね、こういう絵本も一冊置いておいていただければいいかなと思います。
はい、今日ご紹介いただきましたのは、ママは海賊、カリーヌ・シュリュグ文、レミ・サイヤールへ、山本智子役、出版社は公文社でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん、今日はいかがでしたか。
は
い、
今日は冒険、ね、絵本で、ママは海賊を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイト、ポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひお聞きください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。